Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。1582回、10月31日です。皆さん、バンジマしてみったんです。そしてスキちゃんは今日はね、8時ぐらいに終わるというメールが来てました。月末なんでね、8時まで仕事するということですけどもね。あ、ケイちゃん、アメリカンさん、コハクさん、こんばんはです。コインありがとうございます。はい、ハッピーハロウィーンですよ。皆さん仮装してますか？アマレムさん、こんばんは。私の周りには仮装してる人いないぞ。まあ田舎だからね、そんなやつはいねえよって感じですけど。ケイちゃん、何、人の格好の仮装中？はい、ハロウィンですよ、世の中は。世の中はハロウィンみたいですけど、私の周りにはハロウィンはないですよ。さっき、あれはなんだ、ニコ生じゃないや。アベマ、うん、アベマ TV、 渋谷のスクランブルかなんかの定点映像なんかずっと流してましたけどね。東京は違いますな。お化けだらけになってますよ。田舎であんな格好して歩いてたら指さされますけどね。あ、ジミちゃん、こんばんは。実は天城さんのタヌキです。はい、まあハロウィン、ハロウィンと巷を騒いでるようですが、皆さんハロウィンってどういうものか大体分かってるのかな。ウィキペディアによるとですね、毎年10月31日に行われる祭りのこと。もともとは秋の収穫を祝い、悪霊などを追い出す宗教的な意味合いのある行事であったが、現代では民間行事として定着し、祝祭本来の宗教的な意味合いはほとんどなくなっていると。かぼちゃの中身をくり抜いてジャックオーランタンを作って飾ったり、子供たちが魔女やお化けに仮装して近くの家々を訪れてお菓子をもらったりする風習などがあるというふうに書かれてますね。あ、のぶすみさん、こんばんは。ジミちゃん大丈夫？見つかんないようにね、怠けてるところを。はい、ということで、まあもともとは宗教的な行事だったようですけど、今は本場のあっちの方でも あんまり宗教的な意味はなさそうですね。まあ子供たちのお祭りって感じなんでしょうかね。でまあお店とかは今日まではハロウィングッズを売ってるんですが、これが多分明日になると一気にクリスマスグッズに変わるんですよね。まあ100均とかでもね、一番表の部分にハロウィンがあって、そのすぐ後ろにもうクリスマスの飾りとかが用意されてますからね。多分あれ棚を入れ替えちゃうんでしょうね、今夜のうちに。ということで、まあ子供、若い人と子供のお祭りですね。おっちゃんにはもう関係ないという感じもありますけども、まあ、キノスケちゃんも言ってたと思うんだけど、我々の頃にそんなハロウィンなんてやったことないですからね。まあクリスマスがいいとこかなって感じですね。ということで、まあ寒い夜のハロウィンになってますんでね、仮装される方は風邪ひかないように十分気をつけてくださいねっていうか、ここにいる方はそんな心配は必要ないのかな。はい、それでは本編の方行ってみましょうかね。それでは本編の方行ってみたいと思いますが、まず最初は気になる気になるさんの方にあった記事ですね。ツイッターの方に URL を上げておきましょう。よっ、気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル開発者に対し iOS11.2 ベータ1をリリースということで、 iOS11.1 がまだ正式リリースになってないんですが、開発者向けにはもう 11.2 がリリースが始まったようですね。これ以外にアップルウォッチじゃない、ウォッチ OS、 それからアップル TV 用の OS、 こちらも、開発者向けにベータ版が今日リリースされてますね。江口さん、なんか怖いねえか、それ違うんじゃない。それは生ハゲでしょ。まあ仮装っちゃ仮装か。ジミちゃん、実はみっつぁんも仮装して配信しているんでしょ。うん、仮装はしないんですけどね、肉襦袢着てますよ。でも寒いかな。で、その開発者向けにリリースされている iOS11.2 ベータ1、何が変わったかというね、記事が気になる気になるさんの方に上がってます。 iOS11.2 ベータ2での変更点、計算機アプリのバグ修正などということで、LINE でちょっと話題になりましたが、 1+2+3 が6にならない問題、どうもこれも修正がされてるみたいですね。主な修正点ですけども、 iPhone8 それから iPhone10 のマーケティング用壁紙が iPhone7 以前のモデルでも利用が可能になってますということだそうですね。あとフィードバックアプリを搭載、アニメーションが iOS11.1 よりもスムーズに、そして計算機アプリで 1+2+3 と素早く入力すると6にならないバグを修正、世界一部絵文字のデザインの微調整、そして開発者は SiriKit for HomePod が利用可能になりますということですね。ホームポット開発者向けに公開されたということみたいですね。ただこれ本体がないから キットだけリリースされても検証かなんかできるんでしょうかね。まあ年内にはアメリカでは販売が多分開始されるはずですんでね、それに向けた、シリキット4ホームポットが公開されているということはそうですね。ケイちゃんおかっぱをモヒカンにした配信中。おかっぱじゃねえよ。スキちゃんおかっぱおかっぱ言うけど、おかっぱは違うだろう。おかっぱはワカメちゃんじゃん。はい、足し算できるようになるのに、そう。やっと足し算ができるようになるんですよ、電卓でね。ホームポット、お茶を飲むのに便利よねって、お湯は沸かないよ。アマゾンエコか。あれ年内に国内販売が始まりますよね。で、Google ホームがもうすでに発売始まってて、ソニーかどっかもなんか、Google を入れたやつ、もう発売始めたのかな？するのかな？アップルのホームポットって何ができるんでしょうね。あ、わかった。iPhone X 注文してって言ったら、優先的に注文してくれる機能がついてるかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事ですね。海外で iPhone X の先行レビューが解禁。初代 iPhone のレビューアーを含めた彼らのファーストインプレッションとは？という記事が上がってまして。この海外ってのはアメリカを指すんでしょうね。アメリカで先行レビューが解禁されましたと。公に iPhone X を使って YouTube とかの動画がね、リリースされてますよってことですね。これ元記事に一つ YouTube の動画が貼り付けられてるんですけども、時間的に8分ぐらいの動画だったかな。実際に iPhone X を使ってみてる動画が上がってますね。まあ、これ以外にも、YouTube の方で iPhone X で検索して、フィルターに今日や今週というふうな設定をしてやると、まあ、他のいろんなレビュー記事が見れますよと。まあ、海外でということなんで、日本人の、動画レビュー、先行レビューはね、なさそうなんですけどもね。ただこの動画の中で喋ってる黒人さんがですね、ホーム画面へ戻る際の下から上へのスワイプする動作に慣れるのには多少時間がかかるだろうというふうにね、述べてるんですよね。まあホームボタンがなくなった関係で若干今までと使い勝手が違うんでね、それ慣れるのが大変っていうふうなね、レビューの記事になってましたね。まあ、今までホームボタンがあったんだから、そのホームボタンがなくなったから、ちょっと戸惑う。私も多分戸惑うんかなって気がしますけどもね。はい。よかったら動画見てみていただきたいと思います。まあ、YouTube でね、検索してみるのもいいかなって感じですね。いやいやいや、僕はもう一台買わないよ。そんな金ねえよ。お散歩さんこんばんはです。寒い京都の二条城で金魚を見ています。見ています。金魚ってまさか二条城のお堀の中泳いでるわけじゃないですよね。なんか金魚の展示かな？それでは次のニュースですが、こちらは どこの記事だ？あ、インターネットウォッチさんですね。インターネットウォッチにあった記事です。予約注文した iPhone X が強制キャンセル。Apple サポートも対応に乗り出すという物騒なお話が上がってますよ。予約注文でようやく確保したはずの iPhone X が強制的にキャンセルされる事例が続出し、ネット上で大きな騒ぎになっていますと。これ Apple のオンラインで購入したものに関してですね。iPhone X のオーダーをキャンセルするというメールが多数予約済みのユーザーに届いているということだそうです。ただこれは、アメリカでの話かなと思うんですけど、多分国内大丈夫ではないかなと思いますが、Apple で SIM フリー版予約した方にこのようなメールは来てないでしょ、皆さんとこに。でこれはですね、このメールの文面、このキャンセルされたという方に送られてくるメール、どれも同じメールで、より多くのお客様にご提供させていただくためご注文いただける数量に限りがございます。つきましては誠に勝手ながらいただいておりますご注文はキャンセルとさせていただきますという内容のメールらしいんですよね。ただ実際には重複注文していないユーザーにもこのメールが多数届いていると。で自分でオンラインストアへ見に行くと、すでにキャンセルが完了しているということになってて、まあ騒ぎになっているということだそうですね。あ、これ日本の話？日本でなのこれ。マジか。まあこのようなメールを受け取って注文キャンセルされた方は諦めず連絡してみた方が良さそうですということで、まあ復活しているという方もいらっしゃるようですんでね、オーダーが。ただ当初の順番のところへ入れさせてもらえるのかなっていうのがちょっと気にはなりますけどもね。ケイちゃんは大丈夫でしたか？キャンセルされてませんか？井口さんはガタンゴトン、あ、移動中かな。渋谷が気になるけど今年はやめておこうって、井口さん渋谷で仮装する気にちょっとだけなってたのかな。キャンセルされたらやれませんよね。マジかって感じですね。ソフトバンクからもね、予約完了メールが来ないんだけど、キャンセルされてんのかな。あ、ケイちゃんとこは大丈夫だったんですね。なんか3キャリアの中でソフトバンクが一番ギリギリまで、注文確定というか、あの初日に受け取れるよメール送ってくるの遅いらしいですね。まあ iPhone8 の時にそういう状況だったね。多分10の時も2日じゃない、ない、明日の1日もしくは2日の日に、本契約のメールがどうも届くらしいですけどもね。果たして来るのかどうなのか。来てほしいんですけどね。それでは次のニュースですが、こちら iPod Love さんの方にあった記事ですね。 iPhone X の人気で Apple の株価が急上昇という記事が上がってました。ここ数日の株価の推移を見てみると、 iPhone X の予約が開始された 10月27日からぐんぐん伸びて、10月30日には168.07ドルの高値を記録と、前日比で 2.25% アップしましたということだそうですね。実はこれ iPhone8、 これの発売の時はね、株価落ちたんですよ。で、一時154ドルぐらいまで下がったんじゃなかったっけかな。うわー、下がってると思ってね。それまでのとこは160ドルのちょっと手前ぐらいまででずっと推移してたんですけどもね。iPhone8 発売でドーンと落ちてね。いやーって。10株持ってんですけどね。売っちゃおうかなって思ったんですが、まあ、とりあえずとどまってそのまま投げっぱにしといたら、iPhone X の予約開始からね、ドドドドドッと上がり出したんですよね、今のとこ。ということで、まあ、今160何ドルになってんのかな、昼の時点で165とか6とかそれぐらいの数字になってたと思いますけどね。このまま右肩上がりで上がってくれると嬉しいなって気はしますけどもね。江口さん、鉄なので後ろのガタンゴトンが気になる、燃える。鉄オタ、乗り鉄ですね。赤くさん、お風呂行ってらっしゃい。ビットコインもね、ここのとこ上がったり下がったり、上がれよって気がしますけどね。多分明日ビットコインゴールドが配布されるんじゃないかなと思いますけど、それがどうなるのか、私の小遣いは減るのか増えるのか。東京府の小遣いが増えるか減るか、アップルとビットコインにかかってますけどね。はい、それでは次のニュースですが、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル、来年発売の iPhone と iPad ではクアルコム製チップを不採用かという記事が上がってますね。ウォールストリートジャーナルが関係筋の話として、アップルは来年発売する次期 iPhone と次期 iPad では法的な争いが激化しているクアルコムの部品を使わない方針のようだと報じていますと。アップルとクアルコム、特許とライセンス料を特許のライセンス料をめぐって争いを続けているということで、来年発売の iPhone、 そして次期 iPad についてクアルコム製品部品を廃止する前提で開発を進めているということだそうですね。で、アップルさん、クアルコムの代わりにインテルのモデムチップを採用することを現在検討しているということだそうですよ。クアルコムから手を引くということのようですね。これによって多少値段が変わるのかね。あ、お散歩さん、空海のアカウントに写真送りました。空海のアカウント、ツイッターのアカウントかな、金魚の写真かな。空海のアカウントに、あ、はははは、アートアクアリウム、 このデメキンちゃんなんか目が上向いてますね。なんかこれ見たというかニュースかなんかで紹介してるの見た記憶あるな。はいはいはい。なるほどね。はい、それでは次のニュースですが、次のニュースはこれだ、こちら iPod ラブさんの方にあった記事ですね。 iMac Pro はファイナルカットプロ10で 8K ビデオ編集もこなせる実力という記事が上がってました。まあ、iMac Pro も年内には発売されるはずのデバイスですけども、ビデオ編集ソフトファイナルカットプロ10のクリエイティブサミットが開催され、iMac Pro がデモンストレーション機として登場したとしてツイッターで報告されていますと。iPad じゃなかった iMac Pro 8K ビデオが編集できるということだそうですね。 8K もうプロの世界ですよね。 8K なんて言ったらまず 8K が撮れるカメラがそこら辺に転がってるわけもなくこれストレージ相当持ってないと、まあ、MacBook Pro みたいに外付けのドライブ必須って感じになるのかなって気がしますけどね。この記事の一番下にマジックマウスの黒モデルがあるんだけど、これかっこいいな。これ単体で売ってくんないかな。白って結構長いこと使ってると汚れが目立つんですよね。まあ、本体の黒もなかなか渋くていいんですけどね。ただこれ熱発生しそうだな。ファンがガンガン回って冬の暖房にちょうどいいような感じになるのかもしれませんけどもね。まあ iMac Pro なんて夢のまた夢ですな。それでは次のニュースですが、こちらは au ユーザー限定のニュースになりますけども、気になるキナーさんの方にあった記事です。 KDDI 明日から Apple Pay で au ウォレットカードを利用すると100ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施へという記事が上がってました。 KDDI が明日11月1日からApple Pay で au ウォレットカードを利用したユーザーにポイントを付与するキャンペーンを実施することが分かりました。期間中に Apple Pay に au ウォレットカードを登録し、クイックペイ加盟店で決済したユーザーに対し 100au ウォレットポイント100円相当をプレゼントするもので、登録するカードは au ウォレットプリペイドカードとau ウォレットクレジットカードの両方が対象となっていますと。なおこのキャンペーン11月1日から年内12月31日までということになっているそうです。はい、ですので au ウォレットカード持ってて Apple Pay が使える方はぜひ登録して、いくら使わなきゃいけないっていうのはないですからね。コンビニ行ってチロルチョコ1個買えば元は取れるかなという気がしますね。100円以上のもの買って100円相当もらってもね、赤字になりますからね。一番安いのはチロルチョコかうまい棒ってとこかな。いや 使うたびじゃないと思います。1回だと思いますよ。最初の1回だと思います。ちょっと待って、 au のサイトで確認しますけど、使うたびではないと思いますね。あれ、このページには書いてないぞ。キャンペーン用のページがあるのか。いや、キャンペーン用のページってないな。記事にはApple Payの紹介ページしかないね。どっかにありそうな気はするんですが、リンク貼ってあるんですけども、そのリンク先にこのキャンペーンについての記述がないですね。もしかしたら明日にならないとページが更新されないのかな。多分これ1回限りの話だと思います。コピー機に使えたら100円で OK。 あー、コピー機は現金じゃない、電子マネーの支払いできたのかな。ちょっとわかんないけどな。10円よりも安いもんってないですよね、多分。はい、それでは次のニュースですが、こちらは C ネットジャパンにあった記事です。YouTube TV アプリ、Apple TV、Xbox などに間もなく登場ということで、やっと Apple TV に YouTube がやってくるみたいですよ。結構長かったですよね、 Apple TV にYouTube アプリが入ってるっていうのが噂ではありましたが、やっとどうも入ってくるようです。で、今回、YouTube アプリがリリースされる製品の正式リストは以下の通りということで、NVIDIA Shield TVこの製品にあったの、この製品あったのかな。あと Android TV 搭載のテレビ、カッコソニーなど、それから Xbox One、Xbox One S、それから Apple TV、そしてスマートテレビということで LG、サムスン、ソニーなどということはそうですね。うちのソニーのブラビアは YouTube アプリ入ってるぞ、もう。バージョンアップが来るってことなのかな？まあ、Apple TV も多分第4世代にしか入っては来ないんでしょうけどもね。なので YouTube をテレビで見ようという方は Apple TV 第4世代買わなきゃダメですね。100円って言うた。100円？一旦100万円くれるって言うた。え、100円。あの、au ウォレットを Apple Pay に登録して、決済すると100円分の au ポイントがもらえるよっていう話。だよ。だよ。 僕なんか言い間違えた言った何を言ったんよ過去は振り返らないなんか変なこと言ったかな、そのまま読んだだけなんだけどなはい、それでは最後のニュースですね。今日ニュースが少なかったんですよね。Cネットジャパンにあった記事です。マイクロソフトデスクトップ版スカイプの最終版をリリースという記事が上がってました。なんかスカイプがまたややこしくなって使いにくくなるみたいですよ。スカイプの一般ユーザー向けデスクトップアプリの最終バージョンが米国時間10月30日にリリースされました。新しくなったデスクトップアプリは今も進化を続けている新しいモバイル版スカイプと同じくテーマのカスタマイズ、チャットリスト、アットマークメンションといった機能が搭載されています。マイクロソフトはこのスカイプ4デスクトップをプレビュー版として8月に公開していました。これが正式版になりましたということですね。なお従来の32ビット版デスクトップアプリも今のところこれまで通り使用でき、公式な終了日は明らかにされていませんということはそうですね。まあこれはあの Mac 版じゃなかった Windows 版のデスクトップアプリですけどもね、これがもう新しくなったと。まあ iPhone の Skype はもう UI がごっそり変わってしまってますからね。今久しぶりに立ち上げるとビビりますけどねで、Mac 版のアプリですね、スカイプ。それから2016年1月アップデート版以前の Windows 10版のアプリ、それから Windows 8版のアプリ、 Windows 7版のアプリ、そして Linux 版のアプリ、こちらは後日アップデートがマイクロソフトから提供されますということで、パソコン用のデスクトップアプリ全部どうも更新されるようですね。使いにくくなりそうだな。まあ遅延とかノイズがねなくなるんなら致し方ないかなと思いますけどもね。 iOS 版のスカイプがごっそり UI が変わってしまった時は結構戸惑いましたからね。収録前にビビりましたもんね、立ち上げたらなんじゃこりゃって感じでしたけども、多分そんな感じになっていくんでしょうね。やだやだって感じですが、はい、ということで今日の本編はここまでですと、はい、休憩タイム。マスケちゃんは8時にならないと帰ってきませんので、ね、あ帰ってきませんというか会社終われないんでね、もうちょっとスキちゃん帰ってくるまでは待たないといけませんけどね、うん、収録前にあったかいコーヒーを入れたのにもう生ぬるいあ、そうそう、ね、Amazon でね、青ちゃんありがとうございますiPhone X 用のね、ケースとガラスフィルム注文したのがね、昨日届いたんですよ。まあ本体が来るまで用意しといた方がいいかなと思って、で、開けたらね、ケースはまあ良かったんですよ。おお、iPhone X だから縦に長くくり抜いてあるって思ってね見たんですけども、ガラスフィルムがね おかしいんですよ横に穴が開いてんですよね。ありって感じでね、パッケージをよく見たら iPhone8 用って書いてあるんですよね。マジかと思って、間違えて注文かけたかと思って Amazon のアカウントでチェックしたらちゃんと iPhone X 用って書いてあるんですよ。おいおいって感じでね、 8買わねえよで、まあ、確かにあの8用、10用、それから7用とか種類があってそれを選択するようになってたんですけどもね、ちゃんと iPhone X 用で注文がかかってるのに8用が送られてきたと。でどういうこったいと思って、それ気がついたのがね、ポッドキャストをアップロードした後だったんですよね。だから1時ぐらいだったかな。どうしようと思ったら、あれチャットがあるんですよね、カスタマーサポートに。で時間的にこんな時間に答えてくれるのかと思って、恐る恐るチャットをオープンしてみたらちゃんと出てくるんですよね。あれ24時間対応してるのかな。でそのカクカクシカシカシカジカでっていう話をしたら、私は最初交換してもらうつもりでいたんですけどもね、どうも返品扱いになると言われまして、まあしょうがないかと。でその送ってきた時の封筒を使って送り返してくださいって言うんだけど、送ってきた時の封筒はもうくちゃくちゃにしてゴミ箱捨てちゃったんですよね。もう封筒ありませんよって言ったら、じゃあそちらで用意していただけますかと、その代わり300円のアマゾンギフトコードを差し上げますって言われたんで、ラッキーって思ってね、ちょっと大きめの封筒を用意してプチプチでくるんで今日郵便局へ持ってきましたけどもね。であれ返品処理するときにプリントアウトしてバーコードの入った、まあ、宛先の書いた紙をプリントアウトするんですよね。でそれを持って郵便局行けばそれで OK なのかと思ってたんですけども、郵便局ではこれでは受け付けられませんって言われてね、着払い用の伝票を手書きで書かせられましたよ。マジか。まあ300円もらってるからしょうがないかとも思ったんですけどもね。ということで、まあとりあえずケースはね、いっちゃん安いやつとりあえず買っときました透明のハードタイプかな、ストラップが付けられる穴のついたやつをね探して購入しましたけど、今私7プラス、まあ、シリコンの透明のケースに入れて使ってるんですが、どうもこう落としそうな気がするんでね、バンカーリングつけてるんですよ、ちょうど真ん中ぐらいのところにね。でこのバンカーリング使い回しちゃろうって思ってたんですけども、ワイヤレス充電もししようとした時にバンカーリングあったらダメですよね。間にあんな厚みのあるものがあったら充電嫌がりますよね、特に金属だと。バンカーリング使えないのかと思って、どうやって落下対策しようってね今ちょっと考えてるんですけどね。落としたら落としたで、まあアップルケア入っとけば3000円いくらか4000円ぐらいか、まあ2階まで落としても大丈夫みたいですけど、あガラスだけが本体にもダメージがあると1万いくら取られるのか。皆さん iPhone 落下対策ってなんかしてますかね。一応私はストラップをつけて、まあ、それに指を通すようにして使うしかないかなと思ってるんですけど、まあ、ただワイヤレス充電をする今のところ予定がないので、しばらくはライトニングで7プラスの時と同じような充電の仕方をするんじゃないかなと思ってますけどね。バンカーリング確かに落下防止にはいいんだけど、ベタ置きした時にグラングランするのがねちょっと何とも言えないんですけどね。何もしてないだから風呂へ落とす のバンカーリングも使ってない時になんかケースの裏の、まあ、厚みのあるところにバンカーリングが隠れるようなのもケースとしてはあるんですけど、ただそれはそれでやっぱりワイヤレス充電に影響が出そうな気がするしな。まあ確かにプチプチにくるんどいたら落としても少々なことでは大丈夫かなって気はしますね。ケースに入れるよ。ん？何名されている？漢字難しい。えぐつさん気をつける。いや気をつけはしてますよ、いつも。落とさないようにね。iPhone 鍛える。どうやって鍛えるの。対策どうしたものかなと。サイズ的にはどうなるんだっけ、プラスシリーズよりも10はちっちゃくなりますよね。確かサイズとしては8、10、8プラスの順番になりますよね。持ち歩かない。それじゃ意味がないじゃないですか。手の筋肉を鍛える。それでぐじゃって潰したらどうすんの。床に置いてで使う。首から吊るす。あの30ピンの時にはネックストラップありましたよね。ライトニングのネックストラップってあんのかな。手にガムテープでくるくる巻き。カメムシ捕まえるんじゃないんだから。バンカーリング結構好きなんだけどな。まあワイヤレス充電を犠牲にするしかないか。ん？あった？あるよ。あ、ライトニングの首からぶら下げるタイプ？でも iPhone X ってなんか重くなかったでしたっけ、重さが。ソフトバンクになんかスペック表があるって聞いたな。あ、ソフトバンク対 DeNA 今3対1？ ん？ 3対1？ これもう終わったの？え、今日試合やってんの？なんかソフトバンクって検索かけたらスポーツってとこに点数が出てるけど、セブンプラスより軽いよ。そうなの？軽いのかい？なんか首からぶら下げるとな、それでなくても肩が凝るのになんかやれんような気がするな。どっかスペック表みたいなのがなかったっけかな。 スペックは出てこないのか。アップルのサイトで見た方が早いのか。あ、ここだ。比較する、これで見れるんだ。確かね、 iPhone X は重さ 174g、8プラスが 202g だから、プラスよりも軽いんだ。高さはプラスよりも短い、幅もプラスよりも狭い、厚みはプラスよりも厚い。 7.7mm。シリーズって 7.7 プラスって 7.3mm なんですね。 7.3mm が 7.7mm になる。インスタ3601の iPhone を立てるためのスリットにもしかして入らなくなるのか。そうそう、あのリンゴを青ドルでそれを聞いてたんで、今ソフトバンク行ったら確かにありますよ。iPhone X、8 プラス、8、7プラス、7、それから SE、 今ソフトバンクで買える全ての機種のスペック表が並んでますよ。あのリンゴ踊るで聞いてて僕も気がつかなかったんだけど、今売られてる iPhone って全部12メガピクセルなんですよね。もうちょっと画素数上がってるのかと思ってたんですけども、全く変わらないというね。ワクワクさんお帰りなさい。早いね。ちゃんと温まった？ちゃんと肩まで使って60数えましたか。というわけで私のとこに3日に届くのかどうなのか、何の連絡もないと結構不安になりますよね。ソフトバンクもっと早いうちにね、発売日にもらえるかどうかっていうのをね教えてくれりゃいいのになと思うんですけどもね。アップルストアって結局行列ができるんですかね。なんか最近徹夜させないって言いますよね。誰か並びに行かない？伊勢丹新宿で買おうという人もいないのかな。明日予約だったか、伊勢丹新宿は。アップルストアも当日分抽選、まあ抽選にしたら意味がないか。まあハイタッチしたい人もいるんでしょうからね。はい、というわけで話がネタが尽きたぞ。スキちゃん帰ってこないか。 信済みメッセージを送りましたけども、既読にはまだならない。まあ8時って言っても8時きっかりには出れないのかなって気がしますけどね。お祭りになるのか楽しみ、ワイドショー。え、ワイドショーでお祭り。ハイセーラーにしましたか皆さん。皆さん Mac ハイセーラーにしました？私は iMac はしてません。 MacBook Air はハイセーラーにしましたけどね。ジミーちゃんはしませんしません、断言しましたね。のぶすみさん、問題ありますか。けいちゃんはしてにゃい。マレムさんはマックミニ、アーリー2009がハイシエラ。ハイシエラにしても特に問題はないと思いますよ。うちの MacBook Air は特に問題はなく動いてますけどね。問題がある。いや、問題じゃないのかな。あのタイムカプセルを使ったバックアップがね、なんかうまくいかないんですよ。うまくいかないのでしょうがないから USB で外付けのハードディスクをつないでバックアップ取ってますけどね。タイムカプセルとの相性が悪いのか。でも iMac の方はちゃんとバックアップ取れてますからね。ハイシェラにした MacBook Air が悪いのか、タイムカプセルでなんかうまくバックアップが取れないという問題があるっちゃありますね。私のところでうちだけの問題かもしれませんけどね。あ、オフィス2011が使えない。フォーマット変えるとタイムマシンできないよ。あ、ハイセーラーからなんかあのファイルタイプ変わってますよね。その関係でタイムカプセルにできない。その問題かな。なんかいつまで経ってもバックアップが完了しないんでね。完了しないというか失敗しましたっていうメッセージが出るんでね。でしょうがないんで外付けのハードディスクにとりあえずバックアップは手動で取るようにしましたけどね。のぶすみさん、では Mac ファンを参考に挙げてみますか。 Mac ファンを挙げる？挙げる？32ビットアプリが使えなくなるってのは困る人はハイセーラーにあげられませんよね。今空海の編集のメインで使ってるのが32ビット版のガレージバンドなんでね。なので iMac はあげない。あと2010年版なんでね、上げると遅くなるのかなーってのもあったりして、 iMac はもうこのままセーラーのままでいこうかなーって気はしてますけどもね。特にセーラーに上げろ上げろというね催促も来ないんでね、そのまま投げてありますけどね。ハイセーラーにあげよう。こ
ワクさんとこの奥さんがペアルック話はなしと言ってます
いいじゃないですか、琥珀さん奥さんとペアルックして街中歩いたら。いや僕も街中はとてもじゃないけど歩けませんよ。ディズニーランドだから歩けるんですよね夢の国ですから。ただ結局スキちゃん昨夜1時ぐらいまでなんか寝られなかった言ってましたね。どのパーカーがいいかってなんか探してたみたいですけどね。まだスキちゃんは今朝の段階では諦めてなかったですよペアルックを。たださすがにあの耳のついたパーカーはなしかなって言ってましたけどね。まあ、パーカー着てもあの帽子かぶるっていうのもほとんどないでしょうからね。あれ飾りでしょ、パーカーの帽子って。これ本当に8時で帰るのか。月末だけ8時確定っていうねメッセージ送っては来てるんですけどね。この8時確定っていうのもちょっとなんか怪しいなって気がしますけどね。山手線内は OK って、ユニクロのディズニーのスカジャンならありだそうです。はあ、スカジャンね。それは何が違うんだそれも2人で来たらペアルックじゃないコハクさんパーカーとスカジャン違いがわからない。パーカーのフードは必要、ヘッドホンしてかぶると風切り音が軽減できる。なるほどね。かっこいいだそうです。かっこいいって何？いい？それなんかの暗号？略語？なんだろう、このかっこいいって。あ、かっこいいか。あ、そういうことか。なるほど。スカジャンならかっこいいと。そんなかっこいいですか、ユニクロのスカジャン。ユニクロ、デザインがありますね。でもお高そうだな
4,700円。まあまあいい値段してますな。
たすきちゃん的には予算的に2枚で5,000円なんですよね。
似合えば
そうですよね。
似合う似合わないは着る人によって変わってきますからね。
まあ別にパーカーじゃなくてもね、トレーナーでもいいような気はするんですけどね。
背中にミッキーの刺繍の入ってるのなかなかいいですね。
あ、島村にもあるな。
ユニクロって検索項目に入れてるのになぜか島村のミッキースカジャンが出てきますけどね。
東京は何でもあり、まあ、確かにね、
東京ならありかもしんないな。島根ではないな。
島根でそんなん着てたら石投げられますよ。
ドラえもん。
もうあれはもういっぺん来たからいいです。
あれはペアルックじゃなくてあれは仮装ですよ完全に。みんな気にしてない。
まあ確かに周り見てる人いないかもね。
4月の半ば頃だともう冬の支度で行かなきゃいけないですよね。なんかスーツケースの中着るもんでパンパンになりそうですね。
まあまあ僕は男だからあれだけど、スキちゃんのスーツケースパンパンになりそうだな。
2日ぐらいね同じ服着てても何にも気にならないんですけどね。スキちゃんそういうわけにいかないらしいんですよね。その毎日着替えなくてもいいよなって気がするんだけどな。そうですね、寒いつもりで行った方がいいですよね。送んないの、どこへ送るの。
ホテルへ。
ゴルフするんじゃないんだから。あのボーリングの大会とかの時はボーリングの球だけは送りますけどね、別便で。
さすがにボウリングの球3つ4つ持って歩くのは大変ですからね。
宿泊先付けで送れば楽だけど、
あ、同じホテルに連泊ならいいですけどね。それでも
1日1泊目と2泊目3泊目はホテルが違いますからね。アウターで調整するか、ステのインナーで調整するのが良いかもね。うん。
いや、そういう形で着回しで僕いいような気がするんだけどな。
女性はどうもそういうわけにいかないらしいですよ。夏場だとね、 T シャツとかで済ませられるんだけどな、寒いとそういうわけにもいかないですしね。夜に洗濯、いやいや僕もそれいいんじゃないと思ったんだけど、好きちゃんどこで洗うのって言うんですよ。ママシャツとケイトのパンツ。それは好きちゃんでしょ。ババシャツは僕が着るのはジジシャツになりますよ。夏場だと T シャツとか現地調達とかでね、買っちゃえば持っていく時の荷物は非常に軽くはなるんですけどね。ああそうそう、あのユニクロのディズニースカジャー、私もさっき検索してみました。在庫あるみたいですね。あ、イクラムさんこんばんは。はもう本編も終わってね、スキちゃんの帰るのを待ってるんですけどね、まだ仕事は終わらないみたいで、メッセージを読んだ形跡がないんですよね。普段でも着れるんでよくない？いやまだ終わりませんよ。まだコインであと20分ぐらい、20分じゃないな、あと18分ぐらい持ちますんでね、なんとかそれを引っ張ろうかなと思ってますが。あ、イケボンちゃんこんばんは。徒歩帰宅中、寒くない外。いや実はスキちゃんがね、そのまあディズニー用じゃないと思うんだけどな、ダウンベストをね買ってるんですよ、私のやつを。まあスキちゃんはもともとダウンベスト持ってるんですけどね、私のなんかヤフオクどっかでやったかな、どうせ落ちんだろうと思って入札したらそれが落ちて、どうも好きちゃんのところに届いてるらしいんですよね。でダウンベストがあるんで、パーカー、その下にパーカーってのをどうも企んでるみたいなんですけどね。昨日より寒さ増し。まあ、昨日寒かったですからね、木枯らしが吹いてるし。あ、イクラムさんとこもディズニー行くんだ、11月4日か。今防寒着買ってきたところ。11月4日だとハロウィンはもう終わってる、でもクリスマスはまだ始まってないのかな、時期的に。ベストあったかいかどうかわかんない、僕着てないから。まあ、スキちゃんはあのもともと持ってて普段着てるみたいなんでね、まあそこそこあったかいんじゃない、ただ袖はあったかくないと思いますよ、ダウンベストなんでね。
そういえばうちの弟がね、この間の日曜日か、ディズニーランド行ったのかな、シー行ったのかな、雨の中ね行ってきたんですけどね、まあハロウィンなんでね、雨が降ってたんだけど結構お客さん入ってたみたいですよ。
あ、バッドボーイさんこんばんは。ミッキーマウスが横に伸びるかもね。ニクラムさん、うちの子ハロウィンが怖くて嫌いなのでアイムを縫っていきます。昨年はクリスマスで混んでてこりた。
あ、それでその時期を狙ったわけか。なるほどね。
でもディズニーのハロウィンって怖いんですかね。あのユニバーサルは夜はちょっと怖めに演出がありますけど、ディズニーもそんな感じになるのかな。あ、クリスマスの飾りも出てるんだ、ディズニーは。まあテーマパーク一晩でこうちょっと入れ替えるからな。イクラムさんとこビビリ。うちの娘もビビリだからな。ジェットコースター乗らないしな、怖くて。ユニバーサルのジェットコースターだけ乗ったことないはずなんですよね、娘は。ただフライングダイナソーはね乗るんですよ。あれがよくわからない。フライングダイナソーの方が怖いんじゃないかと思うんですけどね。あの普通のハリウッド・ザ・ドリーム・ザ・ライド、あの前向きと後ろ向きに走るやつが USJ にありますけど、あれは絶対嫌だって乗らないんですよね。変なとこは怖いみたいですけどね。あ、なんかお尻が浮くのが嫌だって言ってたな、ジェットコースターは。フライングダイナソーはもともとお尻で座ってないですからね、宙吊り状態なんで。あれは違う怖さみたいですけどね。8時に帰るつもりだったみたいだけど9時コースになりそうだな。一応今配信開始から78分、あと12分で一応切れるんでね、そこでとりあえず終わることにしますね。なのでもったいないからもう皆さんコイン入れないようにね。まあ、スキちゃんがなんか衣装は考えてくれるんでしょう。あの僕に任せると何着てくるかわからんからって言ったってのにね。衣装は全部スキちゃんにお任せにしてますんで。あ、お散歩さん金魚終わり？人多かったんですかね。気をつけて帰ってくださいね。あ、そうそう、大阪がね、一応娘のスケジュールが確定したんですよね。面接試験が日曜日の午前中10時から12時までだったかな。
ましたね。ちょっと大阪で皆さんに会うのは難しいかな。
時間があれば晩ご飯でもと思ったんですが、一応スケジュール的には3時にホテルチェックインで、駐車場が先着順なんでね、3時にはホテルに入りたいなと。で、4時に梅田へ出て不動産屋さんとアパートを見に行くんですよね。これがまあ1時間ぐらいかかるのかな。まあ娘も午前中の面接試験があるんで、あんまし夜遅くまでってわけにもいかないですしねって今ちょっと思ってるんですけどね、はい、というわけで好きちゃんはダメだな、既読にならない。今日は僕の一人喋りで終わりそうな感じですな。というわけでネタもつけちゃったんで、あと8分ぐらい時間的には残ってますが、ちょっと早いけど今日はこの辺で終了にしておきたいと思いますよ。ということで皆さん長時間お付き合いありがとうございました。以上、空海 IT ニュース1582回10月31日でした。お届けしたのはみっつぁんでした。それではまた明日。ただものだんだん。はや。あら。だってスキちゃん帰ってこないんだもん。はい、明日はスキちゃん早く帰ってくるようにみんなでプレッシャーかけといてね。
Soraumi IT News。